お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエゼキエル書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエゼキエル書16章53節から63節、17章そして18章1節から14節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エゼキエル書16章の学びをしていますが、53節から55節。私は彼女たちの繁栄を元通りにする。ソドムとその娘たちの繁栄、サマリアとその娘たちの繁栄、また彼女たちの中にいるあなたの繁栄を元通りにする。それはあなたがあなた自身の恥を負い、あなたが彼女たちを慰めた時にしたすべてのことによってあなたが恥じるためである。あなたの姉妹たちソドムとその娘たちは元のところに帰り、サマリアとその娘たちも元のところに帰り、あなたとあなたの娘たちも元のところに帰ってくる。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。53節と55節はいくつかのカルトによって回復主義、リインスティテューショナリズムの教理を教えるために使われてきました。回復主義とは究極的にはすべての人が救われるという教えです。これもまた切り離した聖書の説に教理を依存させるケースで、奇妙で聖書的ではない教理という結果を生みます。この二つの説は悪者が永遠の命によみがえることについて話しているのではないのです。また同じくエゼキエル書37章の12節も、悪者が永遠の命によみがえることについて話しているのではないのです。エゼキエル書37章の12節にはこのように書かれています。それゆえ預言して彼らに言え、神である主はこうおせられる。私の民よ、見よ、私はあなた方の墓を開き、あなた方をその墓から引き上げてイスラエルの地に連れて行く。どちらの場合にも神様は町あるいは国の回復のことを語っておられるのであって、何年も前にその場所に住んでいた人々のことを指しているのではありません。エゼキエル書16章では神様はソドムの町が再建されると言っておられます。さて個人的にはあの場所が人を引きつける魅力があるとは思えませんが、今日視界沿岸の地域に沿ってものすごい開発が進んでいます。そして37章では主はイスラエルの国の回復を語っておられます。実際旧約聖書の中には新約聖書の中にある将来の状況に関しての神様の啓示は書かれていません。神様には旧約聖書の生徒たちを死から連れ戻し、彼らを向こうの彼らのために準備された場所に連れて行くご計画はありませんでした。神様は私たちにそのようにするのが神様のご計画であると教えてくださいましたが、旧約聖書の生徒たちにはどこにもそのようには語られませんでした。神様は彼らにこの地上に天国が来ると言われました。それがアブラハムが期待したよみがえりです。国が回復されるのです。この教理の新約聖書での進展を旧約聖書の箇所に読み込むことはできません。でも一つ一つの旧約聖書の箇所は新約聖書の教えに一致します。新約聖書は二重のよみがえりがあることをとてもはっきりさせています。それは救われた者たちのよみがえりと、 死から蘇った時にもまだ失われている失われた者たちの蘇りです。ですからこれらの説は国の回復だけを扱っているのです。私たちはこれらの説を文脈の中で読まなければならないし、そこにないものまで引き出してはなりません。さて、この章はとても輝かしく終わります。神様はイスラエルの国との契約を守られるのです。この民の罪や反抗や、絶えず彼らが神様から離れることや、彼らがバックスライドすることは、彼らとの神様の契約を取り消したり、廃止したり、無効にするようなことはありません。エゼキエル書1章の60節から63節。だが私はあなたの若かった時に、あなたと結んだ私の契約を覚え、あなたと常しえの契約を立てる。私があなたの姉と妹とを選び取り、あなたとの契約には含まれていないが、私が彼女たちをあなたの娘としてあなたに与えるとき、あなたは自分の行いを思い出し、恥じることになろう。私があなたとの契約を新たにするとき、あなたは私が主であることを知ろう。それは私があなたの行ったすべてのことについてあなたを許すとき、あなたがこれを思い出して恥を見、自分の恥のためにもう口出ししないためである。神である主の御告げ。神様は過去の契約を守られるだけでなく、彼らと新しい契約を結ばれると言われます。残念なことに、これらの聖書の箇所はほとんど学ばれることはありません。これらの箇所を学ぶとき、神様が今もイスラエルの国に将来の目的を持っておられることがとても明らかになるのです。さて、エゼキエル書17章の学びに入りますが、1節から2節。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、イスラエルの家に謎をかけ、例えを語り。イスラエルの家に謎をかけ、例えを語り、と言われていますが、彼らがエゼキエルに耳を傾けなかったので、彼は民のところに不思議で、変わったやり方を持って行かなければなりませんでした。3節から5節。神である主はこうおせられると言え。大きな翼、長い羽、色とりどりの豊かな羽毛の大足が、レバノンに飛んできて、杉の梢を取り、その若枝の先を摘み取り、それを商業の地へ運び、商人の町に置いた。ついでその地の種も取ってきて、肥えた土地に植え、豊かな水のそばに、柳のように植えた。この大きなワシはバビロンとその時のバビロンの王ネブカデネザルに他なりません。ワシは聖書の他の箇所でバビロンの象徴として使われています。エレミアはエレミア書48章の40節でネブカデネザルのことを書くときにワシの盾を使っています。エレミア書48章の40節。誠に主はこうおせられる。見よ、彼はワシのように飛びかかり、モアブに向かって羽を広げる。そしてエレミア書49章の22節にはこのように書かれています。見よ、彼はワシのように舞い上がっては遅い。ボツラの上に翼を広げる。その日エドムの勇士の心も、産みの苦しみをする女の心のようになる。ダニエルはバビロン帝国が海から上がってくるのを見ましたが、その姿はワシの翼を持った獅子のようでした。ダニエル書7章の4節にはこのように書かれています。大地のものは獅子のようで、ワシの翼をつけていた。見ていると、その翼は抜き取られ、地から起こされ、人間のように二本の足で立たされて、人間の心が与えられた。ですからここに描かれているのは、やってきて木の梢を取ってゆく バビロンの王ネブカデネザルの姿です。ではここにある杉の木とは誰のことでしょうか。それはイスラエルの国であり、特にダビデの王家のことです。ネブカデネザルはその木を切り取り無にするのです。彼は全くその通りにゼデキヤに行いました。エゼキエル書17章の7節。さて、もう一羽の大きな翼と豊かな羽毛を持つ大鷲がいた。見よ、このブドウの木は潤いを得るために根をそのワシの方に向けて伸ばし、その枝を自分が植わっているところからそのワシの方に伸ばした。もう一羽のワシはこの時まだ大きな力を持っていたエジプトでした。ゼデキヤはネブカデネザルによって王座につけられ、彼らは共に契約を結びました。ところがゼデキヤはその契約を破り、エジプトに頼ったのです。それがここの枝をエジプトの方に伸ばしている姿です。ブドウの木はエジプトの土に植えられ、エジプトから力を引き出そうと求めていますが、そこには何の力もありません。なぜなら、エジプトは屈服することになるからです。ネブカデネザルがエジプトを取り、それを滅ぼして彼自身に従わせました。さて、次にあるのが、エゼキエルの例え話から出てくるメッセージです。17章の12節から15節。さあ、反逆の家に言え。これらがどういうことなのか、あなた方は知らないのか。言え、見よ。バビロンの王がエルサレムに来て、その王とその市長たちを捕らえ、バビロンの自分のところへ彼らを連れて行った。そして彼は王族の一人を選んで、その者と契約を結び、忠誠を誓わせた。バビロンの王は、この国の主だった者たちも連れ去っていた。それはこの王国を低くして、立ち上がれないようにし、その契約を守らせて、仕えさせるためであった。ところが彼は、バビロンの王に反逆し、使者をエジプトに送り、馬と多くの軍勢を得ようとした。そんなことをして彼は成功するだろうか、助かるだろうか、契約を破って罰を免れるだろうか。興味深いことは、ネブカデネザルは自分の側の契約を守ったということです。神様の民は契約を破りましたが、異教の国は自分たちの契約を守ったのです。残念ながら、教会の中にも、たとえ聖書を持ち歩いていても、心が神様から遠く離れている者もいます。一方、たとえ救われていなくても、清廉潔白なビジネスマンもいます。ネブカデネザルはやってきてゼデキヤを滅ぼします。17章の18節。彼は誓いを蔑み、契約を破った。彼は誓っていながら、しかもこれらすべてのことをしたから、決して罰を免れない。神様は、私はゼデキヤがこのことのために裁かれるようにすると言われます。神様は確かに神様に従わない者を裁かれます。17章の24節。この時、野のすべての木は、主である私が高い木を低くし、低い木を高くし、緑の木を枯らし、枯れ木に芽を出させることを知るようになる。主である私が語り、私が行う。時によって神様は、神様を信じない国を使って、神様の民であると主張していながら、神様から離れてしまっている人々を悩まし、実際にその人々を滅ぼすことを許可されます。アメリカの道徳は大きく崩壊しており、本格的に廃墟が起こっています。内面的にも外面的にも私たちにはほとんど平和がありません。そこら中に問題があります。神様は 私たちが罪をうまくやりおおせることはないと言われます。裁きが来るのですと、マギー博士は述べています。さて、エゼキエル書18章の学びに入りますが、18章では、神様はご自分の裁きの中で、明確に、そして個人的に一人一人を扱われることを示されます。エゼキエル書18章の一節。次のような主の言葉が私にあった。ここでもエゼキエルが自分の意見を述べているのではないことは明らかです。彼は神様の御言葉を述べているのです。エゼキエル書18章の2節。あなた方はイスラエルの地について、父が水ぶどうを食べたので子供の歯が浮くというこのことわざを繰り返し言っているが、一体どうしたことか。イスラエルの子らには自分たちが使ったことわざがあり、エレミア書の中でそれが2回言及されています。エレミア書31章の29節には次のように書かれています。その日には彼らはもう、父が水ぶどうを食べたので、子供の歯が浮くとは言わない。そして愛歌5章7節にはこのように書かれています。私たちの先祖は罪を犯しました。彼らはもういません。彼らの咎を私たちが背負いました。人々はこのことわざを出エジプト記の20章の5節から引き出したのではないかと思います。出エジプト記20章の5節にはこのように書かれています。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は、妬む神。私を憎む者には、父の咎を子に報い、三代、四代にまで及ぼし。問題は、彼らがこの説から引き出したことわざは正しくはないということです。これが文脈を考えることなく聖書の一節だけを取り出すことの危険です。これはイカ様のことわざです。先祖がブドウを食べて子供たちがその代価を支払うというのです。そのことはある程度までは本当ですが、でも神様は父親であっても、息子であっても、その人の行いに従って、個人を裁かれるのです。これは永遠の命のための裁きではなく、人が神様に従うか従わないかによる、この人生での裁きです。18章の3節。私は誓って言う、神である主の御告げ。あなた方はこのことわざをイスラエルでもう決して用いないようになる。この章には生きる、そして死ぬという言葉が繰り返し出てきます。ここには生と死が示されていますが、神様が話しておられるのは永遠の命、永遠の死のことではありません。神様はこの人生でご自分が個人を裁くその方法を語っておられるのです。私たちはこの章全体をそのような視点で見る必要があります。4節。見よ、すべての命は私のもの。父の命も、この命も私のもの。罪を犯した者はそのものが死ぬ。神様はここで、すべての人は神様に属すると言っておられます。私たちの罪が、子供たちに降りかかるとしたら、それは子供たちが自分たちの父の邪悪さに従っているからなのです。すべての人は自分自身の罪のために死ぬべきです。申命記24章の16節にははっきりとこのように書かれています。父親が子供のために殺されてはならない。父親のために殺されてはならない。人が殺されるのは自分の罪のためでなければならない。罪を犯した者はその者が死ぬのです。神様は一人一人をその犯した罪に従って裁かれるのです。 エゼキエル書18章の5節から9節。もし正しいものなら、その人は公義と正義と行い、丘の上で食事をせず、イスラエルの家の偶像を仰ぎ見ず、隣人の妻を汚さず、触りのある女に近寄らず、誰をも虐げず、七物を返し、物をかすめず、飢えている者に自分の食物を与え、裸の者に着物を着せ、利息をつけて貸さず、高利を取らず、不正から手を引き、人と人との間を正しく裁き、私の掟に従って歩み、誠をもって私の定めを守り行おう。こういう人が正しい人で必ず生きる。神である主の御告げ。丘の上で食事をせずとは、偶像礼拝に関わっていないことです。この人は正しい人で、神様の規則のうちを歩み、神様の法令を守ってきました。こういう人は必ず生きる、神である主の御告げと書かれています。神様はこの地上での人生のことを語っておられます。永遠の命のことではありません。神様はこのような人をこの人生で祝福されます。これが旧約聖書の祝福です。エゼキエル書18章の10節。しかし彼が子を産み、その子が無法のもので人の血を流し、先に述べたことの一つにでも違反する場合、残念ながら正しい人に神様を信じない息子がいるかもしれません。エゼキエル書18章の13節。利息をつけて貸し、高利を取るなら、こういうものは果たして生きるだろうか。彼は生きられない。自分がこれらすべての忌み嫌うべきことをしたのだから、彼は必ず死に、その血の責任は彼自身に帰する。神様は父ではなく、その息子を裁かれます。エゼキエル書18章の14節。しかし彼が子を産み、その子が父の行ったすべての罪を見て反省し、そのようなことを行わず。一方息子は邪悪な父親の足跡に従うまいと決心するかもしれません。イスラエルの歴史の中にいくつかの例がありました。アハズは邪悪な王でしたが、彼の息子ヒゼキヤは人々をリバイバルに導きました。またヨシアは素晴らしい人物でしたが、彼にはとても邪悪な父親がいたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は2羽の大鷲の謎かけというテーマで、エゼキエル書16章53節から63節、17章18章の1節から14節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。